日刊深夜快速火曜版ストロンボリマユの関西食べ物百科。この番組は IBB 新大阪 G スタジオからお送りしております。こんばんは、ストロンボリマユです。本日もこの方と一緒です。
どうも、榎田です。
よろしくお願いします。はい、本日ご紹介いたしますのは、
はい、
大阪の、まあ、北大阪中心と、うん、あと、まあ、姫路とか高砂とか兵庫の方にもお店を構えております、
はい、
うなぎどころ、うなとよさん、
うなとよ
ご紹介いたします。
ということはこれはあれですね、ピザですね。
そうですね、あの香ばしく焼いてあのチーズとか違いますね。うなとよって言ってますからね。うなって言ってますからね。
うななんですね。
うななんですよ。
うなこうわかないと
やばいやばい、だでも食べ物、はい、一応豊中に本店がありまして、
はい、
こうなかなかこうなんか立派な日本家屋みたいな感じの建て構えをしているので、はい、接待とかそういったなんかお祝い事とか
にも
全然使って、金額はあの安くはないです。
今もだってうなぎ自体がね、もう
どんどん高くなってますよね、もう安くではなかなか食べれないですよね、
そういう高いうなぎ屋さんに、
いや、ね、家族とかだったんですけど、ね、
家族で、
あ、そうだね、あの元気、
ご家族っていうか家族になろうよって感じ
です。家族になろうよじゃないです、
そうじゃなくて、なんかね、いやまあいいんですけど、お幸せなことで、
お幸せなことで、ありがとうございます。
そうですか、
はい、いや、お家族になるじゃないですか、リアル家族、
リアル
家族、
リアルで、
もうちょっと元気がなくなっちゃったんで、
元気がない、
はい、パワーをつけようということで、
すっごい安直な考えですね。
いや、やっぱそうじゃないですか、元気がない時はうなぎか焼肉かとか、
うなぎを食べに行って、はい、なんかこう見る見るうちにこうなんかあの力がみなぎってきて、こう鼻息が荒くなったっていう人見たことがないんですけど、
いやいや、うちの母は元気になってました。
まだほら、あのほうれん草の缶詰をバカーンと潰してガーッて食って、こう強くなるポパイのようにですよ。あれも謎
懐かしいですね。
あれもものすごい謎ですけど、
あれはほうれん草をね、子供に食べてもらいたいというアニメですから、
そうですか、はい、じゃあ、まあ、うなぎで、
はい、うな丼だったら半尾で2700円から、
うん、うな丼でもそんだけすんだよね、もうね、
そんだけするんですよね、うな重1尾とかになると4800円、
しますわな、
しますわな。
あ、
私がおすすめしたいのは、うざくとうまきと、あとスイーツでわらび餅もついてる御膳があるんですけど、
御膳が
それは半尾で3800円、
半尾
2分の1尾で、で3800円でコースがあって、それはなかなか、あのお得だし、量も、まあ、まあ男性はちょっと足りないかもしれないけど、まあ、普通に私とか
昔は2匹ぐらい食ってましたけどね。
めちゃくちゃ金かかるじゃないですか。
いや、そんなのもなかったですよ。
そうですか。
いや、じゃあ、まあ、もちろん普通の料理よりは高かったけど、2匹ってまずほら最初に座ってうざくかなんか小鉢で出て、はい、うん、それでビールかなんか取って、はい、それでその間に「おかみさん、じゃあ、白焼きからもらっていいですか」っつって白焼きを頼んで、
う
ん、
おー、息ですね、
で白焼きが出てくる頃合いに、うん、じゃあちょっとお酒、じゃあ冷やでお願いしますっつって、うん、でこう冷やでキュッてやりながら白焼きにこうおろしたてのわさびをのせて、うん、こう食べてですよ、うん、そうこうしてる間にかば焼きがこう仕上がってくるわけですよ。
いや、そんな粋な食べ方しないですよ、普通一般人は。
いや、僕はあの限りなく一般人以下ですけど、
一般人以上やった生活の時ですね。
まあそうですね、
そうですね、いいな、
でもそんなに高くなかったですよ、昔は。だからそれでも、お酒代込みでも5000円ぐらいで済むようなもんですよ。
それはいいですね、
だから世の中的にはうなぎ屋さんなんて東京でもそうだけど、どこそこあったわけで、で別に珍しい食べ物でもなんでもないんで、まあ、あの今はね、どうしてこんなに高いかっていう、まあまあ、
うなぎ自体が減ってるからなんですかね、何なんでしょうね、
まあ、うなぎの稚魚をごそっと取っちゃうじゃないですか。
あ、そうですね。
それでほら中国とかで養殖してるけど、で、でも養殖してんだからもうちょっと増えそうな気がする。
そうですよね、穴子とかはね、こう 養殖できないから高いのは分かるんですけどね、うなぎはね養殖するんでバンバン作ってくれたらいいのにと思いながら、
ね、闇があるらしいですよ。
闇があるんですね。知らない闇がね、
価格をね下げさせないね、力が働いてるそうですよ、ね、本当に、
まあ、安いうなぎ
は庶民の敵ですね、
そうですね、
あの時々あの淀川で取ってるやつがあのかば焼きして食ってるみたいですね。
なんか硬そう。なんか油なさそう。
上流に行けばそこそこ綺麗なんで、いいんじゃないですか。
天然物って油乗ってないから、はい、結構ちょっとパサッとしてると聞きます。養殖の方がやっぱりだからあの食べるように作ってるんで、
天然物が美味しいのはあれですよ、冬場ですよ。
あ、
油乗るのは、ね、だからあの土用の丑の日っていうのは、はい、あの一番うなぎがまずい時なんですよ、痩せてで売れなかったんですよ。
あ、そういうこと。
でその時にそのあの平賀源内という人に、うんうん、なんかいい方法ないですかって言ったら、じゃあこれを貼りなさいって言って、本日土曜牛の日って書いて、はいはい、で貼ってみたらなんかしないけどこれキャンペーンっぽいぜって入ろうぜって言って、客が入るようになってうなぎを食う習慣になってしまったと。で今じゃあどっちがうまいかって言うと、今土曜牛の日の方がうまいんですよ、なぜかというと、さっき言ったように養殖で その時期に合わせて作ってるから、あの美味しくできてると。そんなうなぎ豆知識、
すごい豆知識、ね、ありがとうございます、ね、そんな始まりだったんですね。
そうですね、
基本あれですね。じゃあこれいつも師匠に教えてもらってますけど、なんかこう売れないとかこうして売りたいみたいなキャンペーンで、
はい、
イベントとかね、そういう行事が始まったのが多いんですね、
はい、まあそれはそうですよ、やっぱそういう、うん、あの売り手の、その、まあ、希望をね、叶えるためのっていう、
でもなんか旬とかでこう
広告ってそういうものですからね。
確かにね、でもこうちゃんと旬に日本人とかの昔の食生活とかってちゃんとこう、サンマに大根おろし乗せると か、 なんか理にかなってるものもあったりとかするから、
ちなみにあのサンマに大根おろし乗せますと発がん性物質が発生する、
さっぱりしないの、なんかそう、消化が良くなるとかそういうのないですか。
そこに、はい、その柑橘の酸味がクエン酸が加わると、はい、それができなくなるんです。
あ、だからすだち絞るみ
たいな、すだちでもレモンでも何でもいいんですけど、
合ってるんですか。
そうなんですよ、そういうものなんです。
醤油とおろしじゃダメなんだ、大根。
まあそれでも十分うまい。
じゃうまいけど、
そのできれば体のことを考えるならばそうしていただくのが良いと言われてますね。
なるほどね、
すごい、すごい。だからお刺身にわさびを乗っけるのも、あれはその殺菌防腐効果っていうのがあって、ね、あとそのわさびを使うとアニサキスが死ぬんですよ。
へえ、サーモンとかの、
はい、まあまあ、サーモン自体は生で食いませんけどね、もともと日本はね、でそういうふうな、まあ、他にイカとかいろんなところにアニサキスうじゃうじゃいるんで、はいはい、俺高校の時ほら魚屋で働いてたから、はい、毎日アニちゃんにいっぱい会ってましたよ私。
えそれ何、さばいた時に出てくるんですか。
普通に出てくるよ、カツオでも何でも。
へえ新鮮だったら出てこないとかじゃないんですか。
新鮮だから出てくる、
出てくるんですか。
もう
逆に
もうそれ全然いるよ。
あ、そうなんですか。
ああ、もうイカなんて普通にいるぜ。
でもなんで日本人は生で食べれてるんですか。
だからそれちゃんとこうあの魚屋さんが
処理してるのか、
私がこうテクニカルにそれを取ってたわけです。
取ってくれてるんですね。
そういうことですね、私が働いてた和光 のイカは安心して食べられてた
と思います。あ、そうなんですね。、はい、そうなんや、知らなかった、
ということで
ありがとうございます、はい、ということで
うなぎを
これから皆さんね、ちょっと夏バテとか暑くなってくると出てくるかもしれない
からね。体がだいぶきつくてね。
いや、なんかね、
まりちゃんうなぎ食べたいね。
来ましょうかね、真島君か松田さんか連れててください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それでは明日は水曜版をお楽しみください。おやすみなさい。